ございます。 H の子育てにはお金がかかる。今日は8月の25日となっております。今日のテーマ、年収の壁シリーズ4回目、年収150万円の壁とはというテーマでお話をさせていただきます。早いものでね、年収の壁シリーズ第4回目最終回となっております。今日はですね、年収150万円の壁についてお話をさせていただきます。このチャンネルでは6歳と4歳2児の父親 H が子育てに関するお金を中心にお話をさせていただきます。ぜひコメント、フォロー、いいね、レターお待ちしております。ということでですね、今日は年収150万円の壁というお話なんですけども、これはですね、配偶者特別控除が満額受け入れなくなる壁ということとなっております。配偶者特別控除ですね、これは年収の壁シリーズ1でお話をさせていただきました。103万円の壁ですね。配偶者控除がなくなってしまうというお話をさせていただきました。配偶者控除と配偶者特別控除って何が違うのかってご存知ですかね。よくわかんないですよね、これね。まあ僕もね、よくわからなかったんですけども、まあ簡単に言うとですね、配偶者特別控除っていうのはね、後からできた継ぎ足しした制度みたいな風に思っていただけたらと思います。もともとね、配偶者控除38万円っていうのがねあったんですけども、いや、やっぱりね、もうちょっと稼いでもらわないといけないんでね、やっぱり年収増やしても特別控除出すべきでしょうみたいな感じで、まあその年収の壁が後ろにどんどんどんどんいったということでですね、今の制度であれば、年収150万円であれば満額の、配偶者特別控除38万円を受けることができるということですね。で、配偶者特別控除って何かというと、まあ簡単に言うとね、スマホの家族割みたいなものということで前回お話をさせていただきました。ね、自分のね、収入によって、配偶者の、ね、税金が変わってくるというものとなっておりますので、で、これ150万以上ね稼ぐとどうなるかっていうと、まあ、段階的にこの配偶者特別控除額が減っていくということになっていってます。だいたいね、年収の、表を見ていると5万円ずつぐらいで、どんどんどんどんこう少しずつ減額されていくということで、で最初ね、年収201万円になるとこの配偶者特別控除っていうのはもう完全にゼロになるというような制度となっております。まあですんでね、稼いだ金額よりも税金が増えることっていうのはないんですよね。で、これ昔は配偶者特別控除っていうのが年収141万円までで、で38万円出るけども、そこから先は全く出ないっていうような制度だったので、ね、稼いだら税金が増えてしまうと、稼いだ額より税金が増えてしまうということがあったんですけども、まあこれに関してはね、稼いだ額より税金が増えるっていうことはないんですけども、2人とも税金が増えてくるっていうことなので、ね、本人と配偶者両方とも税金が増えてくるっていうことなので、まあちょっとやっぱり税金の上がり幅が大きいということになってくるということですので、まあちょっと気にした方がいいかなというような壁となってるかなということになっております。はい、まあ今回のね、説明っていうのはね、まあ税金のことなので、まあ年収ですんで、去年の1月から12月の稼いだ金額によって税金が決まるということとなっております。でね、まあ、所得税ってね、僕知らなかったんですけども、よくあるじゃないですか、所得税が、例えばですけども、所得330万円以上稼ぐと、税率 20% になるというのがね、あると思うんですけども、僕ね、これ、331万円以上稼いじゃうと税率 20% 以上になってしまうのかなというふうに思ってたんですけども、まあ、実際はそうじゃなくてですね、まあ、例えばね、所得が331万円の人はどうなるかというと、まずね、195万円以下までは 5% なので、 195万円の所得に対して 5% の所得税で、195から330万以下の所得に対して 10% で、331万円なので1万円ね超えてしまった分に対して 20% それぞれね別々にかかってきて、それを足して所得税っていうのを出すみたいなので、まあ331万円ね超えたからって言って急激に所得税が上がるっていうことはないので、まあ、そこはねあまり気にせずねガンガン稼いでいっていただけたらと思います。でね、これ年収の壁シリーズ4回やらせていただきまして、まあね結局ねまだね何をやればいいかということなんですけども、なるべく所得を減らすということがね結構大事となってきます。所得を減らす制度っていうのはねいろいろあったりすると思うんですよね。あと控除って、なんとか控除ってね結構あったりすると思うんですけども、まあ、例えばね生命保険控除とか、あとイデコですよね。イデコっていうのはまあこうね年金を払っている個人で年金を払うと、その払った額を所得控除できる、まあ、所得を減らすことができるという制度となっておりますので、まあ、これもね僕やっております。あとね、保険関係でいくと、地震保険ですね。地震保険払った分は所得控除に回せたりとか、あと住宅ローン減税ですね。住宅ローンを払っていると、まあね、その分の残高に対して、今 0.7% だったと思うんですけども、その金額っていうのは減税できます。これ減税です。これは所得控除ではなくて減税になります。実は住宅ローン、減税ですね。これ一番でかいんですよね。はい。まあただね、家買わないといけないんでね。その分結構大変だったりとか。すると思うんですけども、まあね、もしね、自宅買われてるっていう方ね、まあご存知かとは思いますけども、まあそういったことが、まあいろんな方法がありますよね。あと、なんか、メディカル、ね、税制とかって言ってね、医療費控除か。医療費控除ね。10万円以上払った医療費に対して、ちょっとね、所得控除できたりとかっていうね、制度があったりとか、まあいろいろとね、まあ、いろんな制度っていうのがあったりしますので、まあそういったものを賢く使っていただけたらと思います。ということですね、今日は年収150万円の壁ということで、配偶者特別控除、150万円を超えてくると段階的に、配偶者特別控除が減額されて、配偶者ですね、の、税金が上がってくるというような制度がありますので、まあね、しっかり稼ぐんだったらね、稼いだ方が、まあいいかなとは思うんですけども、まあこんな制度もね、あったりとかしますので、ご注意いただけたらと思います。今日も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。ぜひ、コメント、フォロー、いいね、レター、またお待ちしております。Hでした。さよなら。